ハワイで移住ライフ、ナビゲーターの藤木優子です。ここからは後半です。ハワイ現地発行のロングステイ、移住、暮らしの情報マガジン、ハワイに住む提供による今月のアロハインタビューをお送りします。7月と8月は2021年9月から2022年6月までご登場いただいたゲストさんの総集編をお届けしています。さて、総集編第3回は今年2022年2月のゲスト、ハワイパームスイングリッシュスクール代表三谷武さんと、今年3月のゲスト、リネーミュージックスタジオオーナーリネーリエテルヤさん、お二人のお話をお届けします。まず最初に今年2022年2月のゲスト、ハワイパームスイングリッシュスクール代表三谷武さんのお話をお届けします。10代からアメリカのドラマや音楽が大好きで、英語に興味を持ち始めた三谷さん、高校時代からはサッカーにハマり、同時に飲食業でのアルバイトも始め、大学卒業後は3年間コックの修行をされました。その後、大好きなサッカーと飲食業を組み合わせ、サッカーバーを経営されることになりました。本日はそのあたりのお話から、ハワイ移住を決めるまでのお話をお届けします。当時のサッカーバー経営でお知り合いになったあの有名なサッカー選手のお名前も出てきますよ。大好きなサッカーと、それから大好きな飲食業、はい、これを両方合わせて、はい、今で言うサッカーバー、はい、当時はサッカーバーという言葉がなかったので、まあ、はい、レストランの中にこうサッカーを中継しているテレビがあってという、じゃあ美味しい食事をこうしながら、大好きなこうサッカーを見てというお客さんがいっぱいいらっしゃったわけですね。
はい、お客様とサッカーの話を毎日してました。
ああ、それは楽しいですね。何年ぐらいやってらっしゃったんですか、そちらのお店は。
お店は23年やりました。
23年ですか。うわ、すごい長いですね。そうしますと、もうかなりいろんな、まあ、サッカーファンだけでなく、サッカー選手の方ともお知り合いになったんじゃないですか。
もうおかげさまで私にとっては本当に幸せなあの時代を過ごさせていただきました。その当時はあのまだあの日本代表の選手とかがですね、お食事をしたりお酒を飲んでたりしても、一般の方は気がつかないような時代でしたので、はい、まだプロもありませんし、なのであのそういう方たちにもお店に来ていただいたりですね、個人的にもいろいろお付き合いができて、今そういう方たちが J リーグで監督をされていたりですね、っていう方たちもいらっしゃいますね。
桜ラジオリスナーさんの中にサッカーファンの方もいらっしゃると思いますので、どういう選手の方が、
はい、
三谷さんのお店に、はい、
日本サッカーの歴史の中で最も大きなターニングポイントと言われたあのドーハの悲劇っていう言葉はあの お聞きにな
ります。はい、あります、はい、あります。
1994年開催だったアメリカので開催されたワールドカップの予選だったんですけれども、あの、まあ、その当時はラモスさんが、はい、うん、あの、中心選手でですね。
はい。
もちろん、あの、今も現役で頑張っている三浦和義選手、そういう中山ゴンさんとかですね。はい。あの辺の、今、そして、日本代表の監督をされている森保さんとかも現役の選手でいた代表チームだったんですけど、このチームが結局最後の最後でそのワールドカップ予選で出場をつかむことができなかったチームなんですけれども、このチームを私はずっと追いかけていましたので、このチームの試合はどこでやっても全部行きました。
今でもそういった選手の方たちとちょっと交流があったりとか、
はい、皆さんシーズンオフとかバケーションでハワイに来てくれる時には連絡をいただいて、あの、今でも懐かしい話をしています。
そして、23年という長い間、飲食業に携わってらっしゃった、今でいうサッカーバーを経営されていたわけですけれども、なぜそこでハワイへ移住をして、現在のハワイパームスイングリッシュスクールの方に行かれたかという話がちょっと気になるんですけれども、そちらのつながり的にはどういうふうな流れになるんでしょうか。
そうですね。つながりというか、もう無理やりそう持ってった感じは
ある。無理やり。
日本でのその飲食業、スタートした その時代がですね、まあ、いわゆるそのバブルがスタートした時代でしたので、まあ、非常に世の中こう浮かれたですね、楽しい、今思えばですけれども、時代がこう数年続きまして、自分も東京で生まれて、その、すごく狭いエリアの中で生活をずっとしてきましたので、そして、その、まあ、飲食業をやっている間におかげさまでいろんな方との付き合いっていうか、つながりができまして、あ、まあ、もちろんその、海外の方とかも、お店にいらっしゃる方が多かったので、もうちょっとこう、広い世界で自分の人生をもう一回、サッカーで言えば前半戦から後半戦へですね、シフトしていきたいなと思って、ハーフタイムを取ろうと思いまして、一旦飲食業から、離れまして。じゃあ、飲食業から離れると言いましても、私その世界しか知らなかったもんですから、まずその、生活するっていうか、その自分の舞台となるエリアを変えようと思いまして、小さい頃から憧れていた、まあアメリカという土地の中でですね、中でも自分が今までこう、旅行で訪ねたところで、非常に居心地の良かったところが、やっぱりハワイだったもんですから、ここで何かビジネスチャンス、生活するチャンスをつかめないかなと思って、まあ探していたところ、たまたまそのビザの関係上、自分が今までやってきた経歴に関係する仕事に就かないとビザって出にくいですから、そうしますとやっぱり飲食業にということになりますので、ハワイで飲食業、レストランビジネスにまあ投資するという形でビザが取れるということが分かりましたので、それで、移住を決めました。はい。
まずは、こう、ハワイへ移住するためには、まあ、ビザを取らなきゃいけないということで。
はい、そうですね。
長くやってらっしゃった飲食業の方で、はい、投資ビザという形で、ハワイへ移住をされたという形ですね。はいはい、移住をされた後は、
はい。もう当然、その、投資先のレストランのビジネスに、関わりまして、そのレストラン自体の営業もそうですけれども、そのレストランで作っていた、オリジナルのドレッシングの販売ですとか、そういう新しいなビジネスにも挑戦したりしてですね、4、5年順調に進んではいたんですけれども、で、その後、まあ他のお店のマネージメントの依頼何度もいただきまして、他のお店のマネージメントも経験させていただいて、勉強させていただいたりして、どうしてもまあ、やはり飲食の仕事をハワイに来ても頑張っていたわけなんですけれども、全く違うビジネスで、何か、やっぱりでも人がこう集まってくるところが好きだったんですから、適切ないいサービスをして、感謝していただけるような。で、自分の中でやっぱりハワイに移住してから、一番苦労したのはやっぱり語学でしたし、英語ができることで、やはり自分の世界も広がっていくし、人脈も広がっていくし、やっぱり言葉って大事なんだな、っていうことを痛感していましたので、私のようにハワイが大好きで毎年毎年いらっしゃる方とか、いずれはハワイに移住したいとか、長期で滞在してみたいなんて思う方たちにもたくさんハワイで出会いましたので、そういう方たちがやっぱり皆さん、英語ができたら英語ができたらとおっしゃるので、英語学校というビジネスは、にちょっと興味を持ち始めました。そして、ビジネスパートナーを探している英語学校がたまたまハワイパームスイングリッシュスクールだったんです。友人から紹介されてこういう学校がありますよと。で、まだできて1年なんですけれども、はっきり申し上げて、経営1年ですし、非常に苦しい状況だったので、まあ、そのビジネスパートナーとして、応援してくれる方を探していますよということだったので、では一応お会いしましょうということで、その設立者の方とお会いして、いろいろお話をして、で、当初はまあ、ビジネスパートナーから入ったんですけれども、はい。
次に、2022年3月のゲスト。リネーミュージックスタジオオーナーリネーリエテルヤさんのお話をお届けします。3歳からピアノを習い始め、中学校からは音大附属中学校へのピアノ科へ入学、そして高校大学と進学され、大学では現在のお仕事につながる音楽教育をご専攻されました。本日は大学卒業後の進路からハワイ移住後に疲れたお仕事、そしてリネーミュージックスタジオを設立されるまでのお話を、音楽の話を交えながらお届けします。はい、音楽教育の方を専攻されてということですが、そして国立音楽大学をご卒業されたということですが、はい、大学卒業後はどのような進路になったんでしょうか。
はい。 もう3歳の頃からずっと音楽漬けだったもので、やはり他にもちょっとやってみたいなっていうものはあったんですが、ずっと我慢の生活だったので途中ちょっとジャズもやってみたいなとか、英語も喋れるようになってみたいなとか、いろんな憧れがあったんですね。なので大学卒業期に例えばニューヨークに、ブルーノートにジャズを聴きに行ったりとか、あと英語語学留学をしたいと親に頼んで、ただ遠いところは親が会いに来れないんで、一番近場にしてくださいと言われてハワイを選んで。
ハワイに語学留学されたのは、大学を卒業されてすぐに
行かれた。はい、そうです。
ことで、何年ぐらい語学留学は、はい、
特に予定してなかったんですけれども、できる限りと思って。はい。
そして一度日本には帰られたんでしょうか、留学の後は。
いえ、そのまんまずっと長くいます。はい。
日本の大学を卒業されてから、ハワイへ語学留学来られて、
はい、
そのままずっとハワイにいらっしゃったという。
はい、そうです。はい。
ハワイの魅力というのは、その当時でいいんですけど、うん、何が魅力です、ずっとハワイにいようかなというふうに思われたんでしょう。
はい、とにかく気候が大好きで、もう東京の寒いのが苦手だったんですね。あと、暗い、ちょっとグレーがかった空の色も好きじゃなかったんですけど、もうこの真っ青な空と海の色、あと空気の綺麗なの、あと、いつも暖かい土地柄。もう、あと、人柄も皆さん穏やかですし、もう、すぐに大好きになりました。
アメリカ本土の方には、何とか行かれたことはありますか？
はい。高校時代に、短期の語学留学というか、ホームステイとか、あとは旅行で何度も行ってます。カリフォルニアだったり、娘が高校ロサンゼルスの音楽学校に行ったのでそこを訪ねたり、あとはニューヨークの大学にも入ってたので会いに行ったり、あと生徒や娘がやはり音楽、国際音楽、コンクールによく出るんですけれども、そこで選ばれると、いろんな著名なコンサートホールで、コンサートに出させていただける機会があって、その度に、ニューヨークに行ったり、あと、ロシアまで行ったこともあります。
ロシアですか？
はい。
それはもう、やはりオーナーと先生として、一緒に付き添って見に行って、生徒さんを応援しに行くという。はい、いや、素晴らしいですね。はい。それでちょっとハワイ移住のね、お話に戻りたいと思いますけれども、まあ、大学卒業後にハワイへ、はい、語学留学をきっかけにハワイへ移住されたということですが、はい、さて、そこで、お仕事というのは、どのように、まず最初に見つけられたんでしょうか？
最初は知り合いの方に、紹介されて、確かゴルフの会員権を持っているマウイのホテルがあるんですけれど、そこの会員さんのお世話をする会社に勤めたことがあります。その後は、日本、ジャパンエアラインのパイロットさんをアメリカで探して、例えばハワイアンエアのリタイアされた方とか、ミリタリーエアフォースをリタイアされた方とか、そういう方を探して、テンポラリーに雇用するというか、正社員ではなくて、契約社員としてパイロットを探す会社、リクルートする会社にいました。
そして、現在のリネーミュージックスタジオ、はい、こちらを設立しようかなと思ったごきっかけというのは？
最初は近所のお子さんに、ピアノを教えてって頼まれていいですよと、自宅で、ハワイ海という、ちょっとタウンから遠いところなんですけれど、そちらで教えてたんですが、その方が、気に入ってくださって、他のお友達にも声をかけてくださって、あれよあれよという間に、もう何十人も生徒が増えてしまって、で、だんだんと、それは数年前からだったんですけれども、最近ではアラマーナの方とかタウンの方にも来てくださいという強い要望が、声がかかるようになったもので、子供がある程度成長した時を機に、そうですね、正式に会社にしたのは4年ぐらい前なんですけれども、それから、タウンの方でも、会社として経営するようになりました。
さて、45分間にわたってお届けしてきた8月1回目のハワイで移住ライフ、お楽しみいただけたでしょうか。次回の今月のアロハインタビュー総集編最終回は、今年2022年5月のゲスト、スポナビハワイ ABs インク代表阿部栄一さんと、 今年6月のゲスト、児玉コイファーム副社長、児玉太郎さん、お二人のお話をお届けします。スポーツを愛する阿部さんと恋を愛する児玉さん、お二人の熱いお話をどうぞお楽しみに。そしてこの番組も次回で最終回となります。今週は番組宛にお便りをくださったひろかずさんのリクエスト曲、さだまさしさんでバニアントゥリーに白い月、ラハイナサンセットを聞きながらお別れです。私もこの曲を先に聴かせていただきましたが、ハワイの風をたっぷり感じることができました。そして心も穏やかになった気がします。ひろかずさん、素敵なリクエスト曲どうもありがとうございました。あなたからの番組へのメッセージ、そしてリクエスト曲など、さくらラジオホームページ上にあります情報提供フォーム、または番組案内欄に簡単に送れるフォームがありますので、そちらからぜひお気軽に送ってくださいね。楽しみに待っています。では最終回となります次回のハワイで移住ライフ、8月22日の週放送のこの時間にまた元気にお会いしましょう。ここまでのナビゲーターは藤木優子でした。マハロー&アローハ。